中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さんよろしくお願いします。
お願いします。
はい、前回に引き続きですね、公益財団法人未来ファンド沖縄の新プログラムオフィサーのアダニア貴子さんに来ていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
前回当財団の方で、募集を始めますよと言った、食支援の授業に関して、応募期間とかいうのを全然忘れてたんですけど、それはもう中村さんサイトにですね、貼っていただいて、リンクを貼っていただいて、そこには載っていますので、まあ改めて期間だけ、言っておきましょうか。
はい。今回、申請の前に事前エントリーを行っていただくんですが、まずは事前エントリーの締め切りが5月の10日の金曜日になっています。で、申請書類を揃えて、申請をする期限が5月の17日金曜日の17時です。
じゃあ放送
微妙ですね。
微妙なところですね。
はい、微妙なところですが、はい。それで応募していただきたいっていうところです。はい。で、ここからが議論パートっていうことになるんですが、まあ前回お知らせした通りですね、我々もまだ全然見えていない部分が結構あると、はい、ただ、まあ、明らかに数字だけを見ると物価高のこととか、やっぱりこのもともと弱い脆弱な経済環境の中で、食料、ね、ご飯を食べるということに困ってる層はいるであろうと、で特に制度で補足されていない方々ってたくさんいるっていう、まあここは沖縄の特徴と言えるじゃないですか、純貧困層というかがすごく分厚いっていうのはいろんな統計とか資料でもわかるんですが、そういう人たちにどうやったらじゃあこの食支援って届けられるのか、でもしくは そういう人たちってどういう思いでそれを受け取るのか、あるいは受け取らないのか、で彼らにどういう届け方をしたら、ダニエさんね、元気になるっていう言い方をしてたんですが、自立とか安定とか、より良い、形で、社会参画してもらえるようになるのか、みたいな、まあ、まだ若干上から目線なんですけど、そういうところが、やっぱ分からないんですよね。なので、そこをお手伝いしてもらえる、一緒に共同してくれる人たちを募集しようという話になっております。で、なので制度も補足されてないとかっていうことを今イメージして、我々は仮にグレーゾーンの人たちに届けたいっていうことをまあ言っているのと、もう一つはその方々の尊厳を守りたいみたいなね、言い方をしています。だからちょっとここをですね、もう少し細かく中村さんの意見も聞きながら議論をしていきたいなと思っているところなんですよ。はい、中村さんはね、那覇市の行政関わってらっしゃる方、当然、その制度補足されてない層がいるなっていう肌感覚はあると思うんですけどね。で、そういう人たちにどうやったら届けられるんだろうっていうところって、今、ちょっと、まずは所見どう考えますか。
そうですね。まずその食料支援、食の支援っていうところが、そのまあ生きていく上でのまあ最小限のものだというふうに考えると、まあ、そこに欠けている、例えば生活保護であったりとか、それに準ずるような世帯であれば、まあ困ってるんで、まあ助けてって言いやすいっていうのはあるかと思うんですけど、もう少しそこから、その経済的な線引きから逃れる、まあ先ほどの言葉で言うとグレーの方たちになると、はい、なかなかそこで手を挙げにくいというか、まあその食べるのは別に食べられるよと。もしかしたら体験の機会とかは、なかなか十分に提供できてないかもしれないけど、食べるのはなんとかなってるよっていうところが、じゃあ手を挙げて食料支援しますよって言った時に、来てくださるのかどうかっていうのはちょっとわからないなというところで、だからその食料支援、 がそのままその貧困対策ですみたいな感じの移り方をしてしまうと、うん、やっぱりそこは従来の子ども食堂の時の問題みたいに、うん、その困ってるから行くんでしょみたいな形になってしまうから、はい、そこが目指したかったその自立であったり元気にしたいというところではないところのメッセージの受け止め方をちょっとしてしまうのかなっていう感じはしましたね。
ネガティブな捉え方をされないようにっていうことは大事だったことですね、うんうん、はい、
そうですね、うん、誰がだその食の支援はすると思うんですが、うん、まあ、そういう事業なんでもちろんするんでしょうけど、なんかそれ以外のところでの、はい、日頃からのつながりがあるところが、うん、まあ、こういった食料支援にチャレンジしていただくっていうのが、うん、何かその日頃のつながりを生かして、これまで食料支援では届かなかった層であったりとか、うん、見えにくかったところにもなんか届くようなイメージがちょっと湧きましたかね、
うんうん、そこ結構大事ですね。ダニアさん、うん、どうですかねこのあたり。
今中村さんがおっしゃった、うん、まさにその困窮者支援というふうに歌ってしまうと、うん、そこに行ける人っていうのはいるんだろうかっていうところは、うん、お話を伺った沖縄県内のある社協の、職員さんもおっしゃっていて、うん、困窮者支援と歌うと、まあ、足が向かないんだけれども、うんうんうん、みんながこうお家で余っているシーミーとかお盆の時期の、うん、贈り物を持ち寄って、うん、一人一品運動っていう形 でそれを皆さんと分けますよ、シェアしますよっていうタイトルにすると来やすいっていう事例もお聞きしたりするので、うんうん、そこのやっぱりその、まあ、どういう形で配るのか、その場の付け方だったりとか、うん、あとまあ私たちも今仮にグレーゾーンと呼んでしまっていますけど、うん、そのまあ呼び方、うん、そういうものにもやはりどういうふうに呼ばれるのがもし私だったら、
うん、
どう感じるんだろうみたいな目線はちょっと忘れずにいかないとなっていうのは思ってます、う
ん
う
ん、この、まあ、未来ファンドってお金を出す側じゃないですか、うん、で実際にやるのは事業者さん、手を挙げてくださる方ですよね。
うん、
その人たちがそのあたりまで意識をした事業計画を作って、うん、まあ、実行して1年回していくっていうところまでどうやってこう未来ファンドが寄り添っていけるのかなっていうのはちょっとなかなか未来ファンドの思いだけでも難しいところもあるのかなっていうのはちょっと心配してますけどね。
本当にね、そこは対話が必要だし、かといって我々もその団体さんの自主性、まあ、主体性とかも守らないといけないし、
そんなにやりたかったら未来ファンドが自分でやりなよって多分なっちゃうからね。
あえて指導する立場でもないわけですよ、うんうんうん、助成金ってね、うんうん、本当にここは言う通りで、うん、ただおっしゃる通りタイトルの付け方一つでね、
うん、
人の集まり方とか違うとかだったら、うん、やっぱこういう人たちに来てもらいたいっていうことに合わせたタイトルの付け方とか、うん、ひょっとしたらその支援の仕方の工夫も必要かもしれないですよね。うん、
うんうん、なんだろうな、この前掃除の時にですね、なんて言ったらいいんだろうな、地域活動でですね、はい、まあ、高校生に来てもらったんですよ、
うん、
でそこで水とか飲み物は、うん、持参してくださいっていうことになったんですけど、
はいはいはい、
いやこれ出してもいいんじゃないと思ったんですよ。
い
や
出してもいいですよ
そのぐらいはと思ったんですよね、はい、だからこの食料があるっていうのって、まあなんか、それだけでも結構嬉しかったりするじゃないですか。
うんうんうん、
なんか何かを提供してもらう代わりに、まあ食料を提供しますよ、みたいな感じだったら、うん、まあ、すごく参加しやすいし、まあ自分ができることだったらちょっとやってみようかなと思うかもしれないなっていうのは、今お話聞いてて思ったところですね。
ですよね、うん。生きやすくするって意味で、あえて、うん、役割もありますよっていう言い方っていうのもあるかもしれないですよね、う
ん
う
ん、ご飯が欲しいから来るんじゃなくて、
うんうん、
社会的な何かに協力したくて来る、うんうんうん、その見返りじゃないけどその場に何か食料があって持って帰ってもいいよってなったら、うん、ああちょうどラッキーっていう形で持って行ってもらえるような、なんか気はちょっとしましたね、うん、
なるほどね、うん、これは役割論みたいな話ですよね、
うん、この尊厳をこう守るっていうのは、はい、守りますよって言われて、うんるよりはなんか自然と守られてるっていう空間が作られてるとできやすいですよね。
こういう議論もありましたね、確かにね、はい、
その尊厳を守るということが具体的にどういう行動なのかっていうところはまさに今回皆さんと見つけていきたいし話していきたいところだなと思っています。その場の作り方とか まあ、まさにこう役割を持って参加してもらうみたいなことも、うん、そういうどういう場を作りたいかというのを支援者の側がこうサポートしたい方に聞いて一緒に作るって実はあんまりされてないなと思うので、うんうん、例えばそういうことにチャレンジしてみると、うん、自分はただあげるよって言われるとちょっと行きづらいけど、うん、なんだろう、受付担当してとか言われると行きやすくなるとか、うん、なんかその当事者の声を聞いてみるとか、うん、そういうのもなんか一つの方法かなと思ったりします、
うんうん、ね、多様な参画の中に、支援される側も参画するっていう形で尊厳を保つっていうか守るっていうのは一つのアイデアかもしれないですね、うん、ここは。
なるほどね。うん、あとそのグレーゾーンと呼ばれる方たちの、うんうんうん、ゾーンが本当に広いので、
本当に広いと思います、
困ってるって言えば困ってるかもしれないけど、うん、別に困ってないっちゃ困ってないみたいな人たち、うん、この線引きも難しいじゃないですか、うんうん、例えばその文化財の保護をする活動に参加してくれたら食料提供しますみたいな事業がエントリーしてきたときに、はい、文化財が好きな人が行って、まあ、そこで食料もらう、うん、その人がたまたまグレーの中に入ってたらいいんだけれど、うん、そうじゃないかもしれないっていう時に、ね、食料支援って呼べるのかっていうふうになって、うんうんうん、しまうと思うんですよね、うん、このグレーゾーンが、まあ、どういう感じでこの分かんないからこの事業やるってことだと思うんですけど、ね、そこら辺が成立するのかどうかっていうドキドキ感はちょっとありますね。
そうね、うん、やっぱりいろんな団体がいろいろな人たちにアクセスして、うん、まあ僕らアウトリーチとかって呼んだりするんですけど、うん、まあ、その人に会って実際配ることができる、その接点を持ってる人たち、うん、そういう団体を期待してるわけですよね。自分たちはこういう団体とアクセスできていますっていうのは結構 PR のポイントになると思うんですけど、だからその人たちの、まあ、数とかね、あとその所得が平均どれぐらいかとか、うん、どの辺に住んでるかとかっていう、そういう属性とかが、うん、僕らも知り得たら、まあ一つ参考にはなりますよね。うん、あ、こういう人たちにこういう、こういうアクセスをもう持っているんだっていうことと。で、今、前段で話したように、うん、こういう配り方をするんだっていうのが、まあポイントですよね。だから二つ。どういう人たちにリーチできているのかということと、どういうアイデアでこれを支援していくのか。
なるほど。じゃあ、割と柔軟に考えると、うん、その、今、いろんな活動されている団体さんが、はい、自分たちがつながりを持っている方たちが、うん、食料支援があったら、もしかしたら助かるんじゃないかろうかと思ったら、うん、まあ、応募してみるっていうのも一つ方法ってことですよね。うん、
それは大関係かなと思いますね。
なるほど。
はい。うん、そうなんですよ。僕らも立てた仮説としての尊厳。
うんうんうん、
で、まあ、ちょっと解きほぐしてみると、やっぱり支援をされた時に、うん、支援の影響ってどういうことかなっていうのを考えた時に、うん、やっぱり今一度生活を立て直したいと思うかどうか、
うん
うん、ここにとどまらず、うんうんうん、とね、一歩踏み出せるという、うん、時に、あ、支援されたから一歩踏み出せた、で、うん、その時の感情ってやっぱ尊厳が保たれた状態とか、うん、あるいは勇気づけられたとかですね、うんうん、そういう感情の中でやっぱり世の中と自分はつながってるから、うん、自暴自棄にならないみたいな、うん、まあ、そういうある種の設定はしていたかなと思うんですけど、突き詰めていくと結構細かくて、
うん、
あ、そんなに簡単じゃないって今思っているっていう感じです。このあたり、アダニエさんどうですか？
はい、うん、結構風呂敷を広げてしまったな感は、日に日にこう、まあ、感じているところではあるんですが、まあ、本当にその困窮している人、まあ、グレーという層の人たちだけにリーチできるのかっていう、ね、問いがさっきあったんですけど、その後中村さんがおっしゃったように、まあ、そのグレーの定義がやっぱりないので、それは、そのプレイヤーの皆さんがこう対象としている方にどれぐらい会えているのかで、それも例えば月に1回よりは月に4回やっている方であれば、月の初めは 元気だったけど1ヶ月のうちにとか、まあ、この事業期間のうちにこう変化が見れるみたいなことも一つの、あの現状把握だなと思いますし、あのなので本当に定義もないし、あの、どのような状態かっていうのもわからないので、逆にそうじゃない人たちが明らかになるっていうのも、なんか現状把握という、実態把握ということには含まれるのかなというふうには思っています。まあ、だからといって、あの、明らかに足りている人たちと一緒になんかこう楽しいことをやるためにお金が欲しいみたいなことだとちょっと趣旨とは違うので、あの、そのあたりはご理解をいただきたいのと、あとは、その、もう一つ大事にしたいこととしては、あの、お金が入ったからとりあえずこの分物を買って配って終わりっていうような支援のイメージはないんですね。で、まあ、まさにそれが あるお金で少しでもたくさんの物を買って少しでもたくさんの人にってやった結果、スーパーで一番安いって誰が見ても分かるようなものがたくさん届く、それで、まあ、大事にされていないって感じてしまうような支援だよねっていうのが根底にあるので、今その、まあ、支援されてる側もやっぱりたくさんご苦労されながら支援活動されてるので、その状態を今よりも少しこう、まあ、前に進めたいとか、あの自分たちがこんなに疲弊しないような形の、まあ、支援の形ってなんだろうって、こう前に進みたいっていう思いの方々と、まあ、実際一緒にやりたいっていう部分もあったりします。
なるほど。
助成する側もですね、そんな100点の状態で、はい、あの募集するわけじゃないっていう今生々しい話、我々もあの工房のね要項を作りながら、ああだこうだすごい議論をしながらやっていて、まあ、その途中でも成長して、その途中でも学んでいるっていう、もうドキュメンタリーとしてこう撮っているっていう感じなんですよね。ちょっとあの視点を変えて、はい、一応私の視点としてこのグレーゾーンと呼ばれているところのは、その先というか手前の中に補足されている層っていう方々がいて、これがそれがレッドゾーンなのかブラックゾーンなのかわからないんですけど、なのにグレーという言葉を使ってるんですけど、そういう方々 と、今グレーゾーンと呼んでる人たちの中にやっぱり僕はある確執があると思っていて、ある階層間闘争、かっこよく言うとっていうのがあるなって時々思うんですよね。あの人たちは補助金もらっていて、ある種の妬みだったり、あるいはそこを自分がその選択肢を取らないこと自体がそもそも一つの矜持になっていたりっていう中で、どうしても仮想敵としてこの人たちを攻撃するみたいなところって非常に感じています。じゃあ果たしてそこがお互いが参画した状態によって、まあ、うまく前に進めるっていうことってできないかなというところも、まあ、波及効果としては狙えないかなと。中村さん、為政者側だからね、政治家って。わかんないけど、為政者側じゃないかも。そうすると、やっぱりそこの間の闘争があることに、メリットがある人が多い、いるんじゃないかって時々思うんですよね。
そこを意図してやってますかね。
ね。意図してやってないとしても、そういう結果になるっていうところに関して、何か、こういう授業で一矢報いことはできないかなっていうのはちょっと考えてたりするんですよね。
このテーマにもその新たな食支援っていうふうに名付けているので、そこら辺が従来の支援の形ではなかなか実現できなかったことであったり、税金ではなかなか難しかったことについてチャレンジできる取り組みなんだろうなっていうのは感じましたね。
そうなんですよね。特にグレーゾーンと言われてる人ってやっぱ行政に対してすごい反感を持っていたり、施策に関してやっぱり、反感を持っていたり、あとちょっと苦手意識があるという方々もいらっしゃると、そうすると通常の行政の業務とか施策だと届きにくいっていうところもあるなと思っていて、そこに届く人たちってどういう人たちなんだろうと、であとやっぱりね、どうアプローチしたらいいんだろうっていうのも、論点なのかなと いうふうにして考えています、うんうんね、でそこで海総監のなんか、うん、つまらないいざこざとか、うん、が もっと減るといいなっていうところはまあ視点としては私はうん、ちょっと思ってたりするんですけどね、うんうん、この辺までね見て これだけの、ま、お金を配るっていうことの、ま、大変さっていうのはいつも私ども身に染みてずっとやっておりますし、やっぱこれがあることで何らかの刺激になって議論が巻き起こり、施策も変わっていく、でみんなの考え方も変わっていくっていうところがね、できるといいなと思ってやっているという、そういう感じでございます。アダニアさん、なんか最後に伝えたいことがあれば。
はい、今回その支援される側の尊厳を守るという、まあ、支援される側というふうに書いてるんですが、まあ、私たちはいつ何時自分も支援される側になるかわからないというところで、まあ、その階層間のこう いざかいみたいなものっていうのは、やっぱり自分がずっとこう支援する側、される必要がない側に居続けるっていう思いがどっかあるから起こることだったりもするのかなと思うと、やっぱりこう、まあ、そういう状態にいつ自分がなるかわからないとなれば、今必要とされる側が助けられるというのは、自分がそうなった時もこうサポートを受けられるっていうことになるので、
助けてって普通に言えるっていう状態ですよね、う
ん
は
い、なのでそういうなんか気持ちも広まるといいなと思っています、
うんうん、ということで、はいはい、
これちなみに最後にいつ頃決まって走り出すんですか。
そうですね、スケジュール的な話は、はいうんはい、じゃあ
5月17日に公募を締め切った後に6月の上旬に採択団体を、まあ、決めてお伝えをして、そこから契約などがあるので事業のスタートは7月かなと思ってます。
感じでそこから2月までなので、うん、まあ10ヶ月ないという形なんですよ。だからそんなにたくさんことはできない。
そうですね、県民の目に触れるのはもしかしたら8月とかそのぐらいかもしれないですね。はい、わかりました、ありがとうございます。
はい、ということでお時間でございます。アダニアさん2回にわたりありがとうございました。
ありがとうございました。